ジオ。この番組は沖縄県内一のTWブログの中から気になるあのブロガーをご紹介します。ナビゲーターのあやです。第1回目の今日は沖縄市のオリジナルデニムの工房ダブルボランチにお邪魔してきました。今回はダブルボランチのイメージモデルシャオロントゥーザスカイの魂さんこと遠山貴文さんにお話に参加していただきました。それではどうぞお聞きください。まずはじめにそれぞれのお声で自己紹介をお願いします。
ダブルボランチ国吉優です。
シャオロントゥーザスカイのギターボーカル遠山貴文です。
お二人のご関係を教えてください。
先輩です。僕の先輩が国吉優さんです。
同じ小学校です。少年サッカーと少年野球同じ所属で、
そうそう、
監督が同じで、
そう。ゆうちゃんはまだサッカー部がない時代にない時期があったんですよ。その時期この辺の壁にこうサッカーボールをいつも蹴りつけてる島袋のキャプテン翼だったんですよ。
こんなこと言うなお前。
俺はいつもそう思ってて、でもちょっとバカじゃないかなと思ったんですよ。サッカー部ないのに一人でサッカーやってるよこの人と思って。でも結構この人元気だから僕好きだったんですよ。そしたら俺の生意気な後輩とか言う。
もう小学校の時だからあんまり年上年下がないんですよね。
国吉さんがこの仕事に就いたきっかけって何だったんですか？
高校卒業してちょっとアメリカ行ってたんですよ。そこで古着とまず古着が好きになって、でその時一緒に友達になったあのやつがお父さんがジーンズの縫製工場だったんですよね。それでも就職させてもらったみたいな感じです。そこちょうど10年ですね。97年の9月1日から2007年の8月31日まで勤めてました。
そうやって10年間の修行期間を終わって沖縄にお店を開こうと思ったのは、
前の職場も面白かったんですけど、前の職場は同じ場所で同じ人と同じものばっかり塗ってたんですよ。で物作るのは好きだったんですけど、なんかやっぱり自分が作ったものを直接お客さんの顔が見えたらいいなと思って、だったらもう地元に帰ってそういうことやってる人もいないんで、やったらちょっと面白いかなと思って帰ろうと思いました。
ジーンズの魅力って何ですか？
自分にとってジーパンって色が落ちていくのが面白いんですよ。結局その履いた人本人にしか出せない色っていうのがあって、でそういうのは昔のそういうもう生地からやっぱりこだわっていったら結構いい生地があるんで、そういうその色落ちの楽しさを一人でも多く伝えていければなっては思っていますね。あとこだわりっていうか、逆に自分のこだわりは置いといて、その作りたいオーダーで持ってきてくれる人のこだわりに合わせて作れるようなこともしたいなっては思っています。
ダブルボランチで扱っている素材はどういったものですか？
生地はですね、うちで扱っているジーパンの生地は1日30メートルから40メートルぐらいしか折れないんですよ。昔のその機織り機で折るやつなんで、今のやつって言ったらその幅も生地の幅も広くなって1日2、3000メートル折れるんですけど、あえてその昭和の初期とかに使ってた織り機で折るやつなんで、よく言えば味わい深い生地。生地とか糸とかそういうボタン類は全部岡山県から取り寄せて、で皮だけはその少し沖縄らしさをアピールしようかなと思って石垣牛使っています。
これまでに沖縄でオーダー制作したジーンズについて教えてください。
変わったもん、いろいろオーダーする人は結構女の人が多いんですけど、まあ、男の人で言ったら自分が履いてたやつを持ってきてこれと同じやつを作ってくれとか、あとカップルで来られた人の1年記念でその星の形に革を切ったりとか、そういうのを作ったりとか、いろいろですね。
ダブルボランチのモデル第1号として遠山さんのジーンズを制作していらっしゃいますよね。
1号なの俺。
1号、そうですね、そうですね。 うん、1号ですよ。あの岡山で働いてる時も何回か見たんですよ。でバンドやってるって言って、なんていうんですか、そういうプロとかを目指してるとか思わなかったんですよね。なんていうんですか、草野球乗り程度のバンドだったと思ったんです。でそれでやっぱりちょくちょく連絡を取り合ってたんですけど、また3、4年ぐらい連絡取れない時期があって、
うんうん、
で古着屋さんにたまたま行ったら、魂さんとお知り合いですよねって言うんですよ。こいつが魂って呼ばれてることすら知らなかったんで、いや全然わかんないですって。そしたら遠山隆文知ってますか、あ知ってますよって言ったら、彼結構何気に有名で文化祭とかなんかライブ活動を行ってますとか言って
文化祭、
文化祭、あの大学の文化祭とか
ああ
で、
ああ学祭、
とか言って、で信じられなかったんですよ。俺の中ではもういつまでもあの丸坊主で野球やってる野球少年だったんで、で電話して、で自分も岡山から帰ってきたよって言って、でそれでまた連絡取る会うようになって、だったらそこまで頑張ってるんだったら作ってあげるよみたいな感じで、その代わりあのサンプルをくれとか言って、こいつが持ってる古着全部もらいました
結構たくさん
たくさんありましたね。
めっちゃ
好きで集めてました。
そうです、僕も古着屋に働いてたことがあって、ストンプっていう古着屋が大山にあるんですけど、そこであの昔のリーバイスのヴィンテージとか俺買ってたんですよ。で前に会った時にも、ああゆうちゃんがジーパン屋さんにいて、でゆうちゃんがあの多分手掛けてたジーパンものブランドも結構持ってたんですよね。あのゆうちゃんたちは工場だから、そういろんなブランドのジーパンを作ってたはずだから、で僕も好きだからそういう話をしながら、でじゃあお前の持ってる WX とかそういうのをあのサンプルとして持ってこいって言われてたんだけど、絶対分解されるから嫌だったわけでも最近は僕もそんなに今古着のジーパンよりはあのちょっと細身のなんていうのかな、あんまり世の中にないんですよね、ロックンロールなジーパンって。そういうのがこう探して歩いていたんだけども、だったらもうゆうちゃんが帰ってきて、しかも地元でこの島袋、まあゆうちゃん沖縄市だけどね、まあ、この辺島袋って言うんですよ。島袋でこう沖縄でしかもなんていうの、インディゴブルーっていうかインク染めじゃない、もう天然のインディゴで染まったジーパンをこだわりで作るっていうから、じゃあぜひもう俺もゆうちゃんにお願いしてロックンロールのジーパン作りたいって言ったんですよ。しかも股上が浅くてこうピチピチで、でもピチピチだけど伸び伸びジーンズじゃないみたいな、あのバリバリのパリッパリの硬いジーパンなんだけど細くて、これを無理して履いてあのシワシワ、もうめっちゃすごいヒゲをつけていきたいみたいな、そんなジーパン作りたくてお願いしたんです。
楽しかったですね。あの結構前勤めてる時ってあの不特定多数の人に向けて作るじゃないですか。例えば彼みたいに彼のジーパンを作ってあげるって、その人物像が見えたら楽しいですよ。例えば、うん、あのライブの時は動き回るのかなとかいろいろ考えながら、だったらもうちょっと細めにしようかなとか、目立つ色はまた糸の色とかオレンジがいいかなとか黄色がいいかな、その辺はもうあの本人に聞いたりして、で生地硬いけど大丈夫かとか、やっぱりですね、あの彼のってなったらまたやっぱり楽しかったですね。
実際出来上がってみていかがですか。
やっぱり気合いのジーパンって感じですねこうやっぱり本当にタイトにできてるから、あのなんていうのかな、まあ洗いたての時なんかすごい、うん、キチキチな感じなんですけど、でも入っていくうちにこうやっぱ生地が緩んできて、でやっぱりこう 膝の裏の方とか、そういう足よく曲げるところとかもなんとなく伸びてくるんですよね。だから気合が入りますね、やっぱ出かける前にあの戦闘服って感じ、うん、シャキってなる感じ。
だけどこの硬いのが嫌いな人多いんですよ。柔らかい生地がいいとか、もうちょっと薄い生地、
古着好きはこれじゃないとダメなんです
だけど逆にこういう硬い生地でそういう昔のあの染料とか使ってる方が色落ちはものすごいかっこよくできるんですよね。そういう その擦れたところは白く落ちて、擦れないところはそのまま青く残ってるみたいな、濃淡がはっきり出るのってやっぱり今のジーンズではなかなか難しいんで、でまた体にフィットしてる分そのシワが入りやすいところはもう多分これは結構いい感じに色落ちしていくとは思います。
多分このこういう手の込んだ作り方で、まあ、リーバイスでも昔のジーパン60年代でこういう凝った作り方終わってるんですよ。でパンクが出てきた時にパンクでも70年代前半か60年代後半ぐらいでしょ、ジーパンがもうこんなに気合の入ったジーパンじゃなくなってるわけ、スリムのジーパンは。だからこういうなんて、これなんていう生地ね、ゆうちゃん、この分厚い生地なんていうの、ダブル X の生地って言ったら変でしょ。
これあの耳付きのジーパンってよく言われてるけど、
藍染めの耳付きの、
うん、インディゴ染めで、
このインディゴ染めの耳付きのジーパンで、あのしかもスリムでパンクとかができるジーパンって多分なかったんですよ。だからパンクロッカーは結構こういうジーパン探してるんだけども、本当に古着好きでパンク好きみたいなロックンローラーな感じで、既製品ではないわけ。だからこれを作れるんだったらもうぜひゆうちゃん頼む、俺モデルでいい、俺モデルとか言わんでもいいからロックンローラーのジーパン1本作ってくれよって言ったわけ。そしたらロックンローラーいっぱい紹介するから
ですね、
結構話題だよ。
だけど最近思ったことは、色落ちが好きなのって結構男が多いんですよ。女の人って別に色落ちは別にどうでもいいみたいな感じの人が多いんですよね。逆に可愛らしいデザインとかそういうスタイルが良かったらジーパンはまあ何でもいいみたいな人が多いんですよ。男の人が結構やっぱり色落ちはこだわりますね。
じゃあ男の人が長く履けて味わいのあるような感じ。
そうそうそうです。だから自分最初仕入れたのみんなこんな生地だったんで、今度はちょっと女の子が履きやすいような生地とかちょっと薄手のやつとかちょっと変わったやつもちょっと揃えていこうかなと思ってる。
実際にどういう風にオーダーを進めていくんでしょう。
うちあのオーダーメイドで一応いろいろ作ってるんですけど、基本的にお客さんが提案してくれるんですよ。例えばこういう形に作ってくれとか、刺繍にしてもこういうものでできますかってお客さんが結構投げかけてくれるんで、それに沿って作るみたいなやり方ですね。だからあのできるできないは別にして、まず一回あのこんなのできますかって、大概のことはできると思うんで、そうやって作っていってます。
例えば女性だったらスパンコールやビーズなんかでこうキラキラさせたいって思うんですけれども、ジーンズをオーダーするときに持ち込みでつけてもらうこととかって。
持ち込みはまだ1回もやったことないんですけど、結構やっぱり持ち込みこれでできますかって人は案外多いんですよね。だからこれからはそういうところもちょっと柔軟に対処していこうかなとは思っています。
男性用に着物をリメイクしたアロハシャツって作ってるんですけれども、女性用にこの着物のリメイクのチュニックであるとか、あとはデニムと着物地とコンビで作ったりとか
できますね。うん、できます。 OK です、 OK です。
今年ってすごくショートパンツが流行ってるんですけれど、ショート丈のものとかっていうのもオーダーは可能ですか。
作ると思います。というか沖縄暑いじゃないですか。やっぱりいくら自分とかもジーパンバカでも結構夏しんどいんですよね。だからハーフだけの、まあ、デニムの生地だけにこだわらず、ちょっと面白い生地もいろいろ取り入れて、夏が終わる前にはちょっとショートパンツ七分だけとかそういうのも作っていこうかなって思ってます。
遠山さんも他にも国吉さんに何かこういうの作ってっていうリクエストだったりありますか。
ゆーちゃん俺の、うん、エフェクター袋作って俺のさライブ の, あの こういう袋があると、あの機材こういう足元の機材とかじゃなくてケーブルとか入れる袋とかを持って、それダブルボンチだったらかっこいいさね。
だからそういうのを絵に描いてきたりしてくれたり
したら、みんなもそういう風にオーダーすればいいんだよね、
う
ん、そうそうそうそう、自分はこんなのが欲しいんだけど、
う
ん、
そうそうそう
そういうことなんで、皆さんそういうオーダーしてください。
よろしくお願いします。
俺もしよう。俺のはあれでしょ、古着代と交代で。
分かる分かる、
頼むよ。
分かる分かる、
俺も一生ジーパン買わんでいいって言われてるんで。
では最後に PR を、
実はシャオロン・トゥー・ザ・スカイっていうバンドをやっていて、その2枚目のアルバムがもう6月6日に出たんですけど、今回プロモーションビデオもね作って、 ゆうちゃんが作ってくれた、国吉ゆうちゃん先生が作ってくれたジーパンを履いてビデオにも出たりで、ライブでもよく履いてるので、ジー、まあ、パン見たかったら、沖縄でもね7月5日にあるんで、浦添のグループであります。そこで、僕が履いてるジーパン見に来てください。もっと PR してください。
いや自分は大丈夫です。だけどそういう風にオーダーはの面白みは、その作る人と自分たちがどれだけ、あの、なんていうんですか、考え一致させるかみたいな。だから結構なんて言えばいいんですかね、その詰める作業が一番難しいって言えば難しいけど、面白いって言えば面白いですね。だからいろいろ何でも作っていこうと思うんで、皆さんお越しください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
いかがでしたか。あなただけのオリジナルデニム作ってみてはいかがでしょう。ダブルボランチの詳しい情報はhttp://www.tida.net でアクセスしてみてください。番組を聞いてのご感想お待ちしています。アドレスは tradio@fb1997.com までお待ちしています。次回は沖縄県内で活躍するシンガーソングライターちはるちゃんをご紹介します。ナビゲーターはあやでした。制作はフィードバックでした。